主イエスキリストの父なる神様、今私たちを助けてくださいますように。私たちがどこにいてもあなたの香り、キリストの香りを漂わせることができますように。そのためにあなたの聖霊と命で私たちの心を満たしてください。私たちの命がことごとくあなたの命の輝きとなれますように。私たちは土の器でしかありませんが、うちに住んでくださる聖霊の神ご自身のその輝きが、その栄光が光を放ちますように。主よ、あなたご自身がそのために私たちの存在を完全にご支配してくださいますように。心の王座をあなたに明け渡します。主が私たちの人生の主導権を握ってくださり、私たちに接する人が皆私たちのうちにあなたが生きておられることを知ることができますように。そして私たちを見る人が私たちではなく私たちの内側にいてくださるあなたを心の中に、私たちの中に見ることができますように。主よ、そのために私たちの中に留まってください。そしてあなたの栄光をこの身に反映させ、鏡のように主の栄光を放つキリストのようなものへと変えられていきますように。私が真昼のように光り輝いて世の光としてその使命を果たすことができますように。この暗い希望のない時代にあって、次の世代の人たちに、また死の向こうに行こうとしている方々に、神様、確かな希望の光を、そのバトンを届けていくことができる私たちとしてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日も少しユニークな題をつけたかもしれません。何か演歌か何かに出てきそうな感じかもしれませんが、愛すれば愛するほど、ちょっと昔の私の小さな頃の記憶を、思い出を話しますと、だいたい子供というのは意味が分からずに歌を口ずさんだりするものであります。で、私はある時お風呂に入って一人で歌っていました。ところがそれを聞いた父親がびっくりしたんです。愛しても愛しても、ああとか言って歌ってたんですよ。何を歌ってるんだお前はすっかりなりまして、でも音楽っていうのは耳から入るとですね、時々頭の中でリフレインしてですね、離れなくなってしまうぐらいに影響力があります。そして知らず知らずのうちに自分が聴いている音楽の影響をかなり受けてしまうのが私たちではないでしょうか。小さな頃に聴いた童謡やその歌が記憶をなくしかけてとしても、そのメロディーは覚えている。それは音楽の持つものすごく素晴らしい影響力と言ってもいいと思います。ですから良い音楽を聞くとですね、希望が出てきますが、悲しい音楽を聴いてしまうと、世の悲しみの中でなんか絶望して早く死にたくなってしまうような、あるいは自分は惨めで惨めでかわいそうだかわいそうだって思ってしまうことしかできないような、あるいは人に対して怒り狂ったりとかですね、何もかも破壊したくなるような、そんな恐れの中に、置かれる場合もあります。パウロはそのような、もどかしさを感じているかもしれません。愛すれば愛するほどそれが裏目に出てしまう。良かれと思ってこれをこうしてあげたら、私はその人たちに愛してもらえるかもしれない。ところがそのやることなすことすべてが裏目に出てしまうのです。愛すれば愛するほどいよいよ愛されなくなってしまうパウロの惨めな姿を彼は自分から語っています。人間関係というのは本当に難しいものです。自分の願う通りになるということはほとんどない世界だと思います。そしてすぐに結果が出るなんていうこともありえない世界だと思います。人間関係って本当に難しくて、信頼関係を築くにはとても長い時間が必要とします。でもその信頼を壊すには、一瞬でたった一言で、たった一つの行動によって、その全てがもろくも崩れ去ってしまいます。口先だけの言葉がどんなに脆いものか、それは多くの人が苦い 経験をしながら感じていることではないでしょうか。パウロは11節でなお語ります。私は愚か者になりました。なぜかあなた方が無理に私をそのようにしたんですよとパウロはそこまで言います。私は自分のことを誇ったりしたくなかったんだけども、私はこんなところでこんなことしてきましたみたいな、その業績を誇りたくはなかったけれども、でもあなた方が私のことを見下すようになった。あの大使徒たちに比較してパウロなんて言わずはとんでもない偽物だ、あいつは大したことがないと言われ始めたパウロ、あの大使徒たちにどのような点でも劣るところはありませんでしたとパウロはなお11節で語らなければいけない、そんな状況にありました。たとえ私は取りに足らないものであっても、私はあの大使徒たちにはどのような点でも劣るところはありませんでした。どうやらコリント教会には大使徒たちという方々がいたようです。後から入り込んできた方々です。大という言葉は英語で読むとスーパーという言葉が書いています。スーパーマン的なですね、すっごい偉い先生たちが来てしまったんです。その偉い先生たちは自分たちはそれこそ学歴を誇り、いろんな業績を誇り、そしてその献金額を誇り、いろんなことでですね、この世的な人間がしてしまうような誇りを持って、私たちはあのパウロよりももっと優れた大使徒なんです、もっと偉い使徒なんですと言い始めたんです。そしてパウロが一生懸命愛していたその愛を踏みにじるような行為にそのコリントの人たちを巻き込んでいったのでありました。12節、使徒としての印は忍耐を尽くしてあなた方の間で行われた印と不思議と力ある技です。そしてパウロは良かれと思ってコリント教会からは経済的なサポートを受けなかったということがあります。しかしそれもまた裏目に出る。13節、あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことです。いわゆるパウロに宛てたその献金というものを受け取らない、お金のサポートを受け取らない、その負担をかけたくない、それはコリントの人たちを愛するがゆえのことでした。しかしそれが裏目に出てしまいまして、パウロという方がお金をもらわないのは大したことがないからだ、あいつは大したことがないからタラで働いてるんだよというようなことを言ってたと思います。私たちはプロフェッショナルですからお金取りますみたいな、そんな形ですね。大使徒たちはどんどんたくさんお布施を持ってきなさい、献金を持ってきなさいみたいなことを言ってたと思います。14節、今私はあなた方のところに行こうとして3度目の用意ができている。しかしそれでもあなた方に負担をかけない。そして何とも親心のにじみ出た言葉をパウロは語ります。私が求めているのはあなた方の持ち物じゃない、お金でもない、あなた方自身だよ。子は親のために蓄える必要ないよ、親が子供のために蓄えるべきなんだ。そして15節、本当にパウロは真心からこのようなことを語ります。それが本当に日々祈りの中でこのコリントの教会の一人一人のメンバーを覚えて祈っていたからでしょう。ですから私はあなた方の魂のためには大いに喜んで、これがポイントですね、義務感とか大いに悲しんで渋々ではなくて、大いに喜んでもう懐を広くしてですね、財布を開いてその財を費やします。自分自身さえ使い尽くしましょうとパウロは語っています。もう何を全てを命でさえもあなた方のために使い尽くして、それで私は後悔しない、命でさえも時間でさえも人生でさえもあなた方のために使い尽くしましょう、それが私の喜びです。それほど私があなた方を愛すれば愛するほど私はいよいよ愛されなくなるんでしょうか。ここから今日のメッセージの題をつけましたが、愛すれば愛するほど私はいよいよ愛されなくなるのかとパウロは問わずに折れない状況がありました。これは日本人がちょっと苦手なところかもしれません。日本人はこう 大体距離を置いてですね、当たり障りのないところで社交辞令で済ますことが多いのです。だから踏み込んで何か贈り物をしてくれたりとか、踏み込んでいろんなこう積極的なこう愛を受けていくときに、それがちょっとこう負担になってしまうこともあるかもしれません。しかしパウロはなるべく負担にならないように、そして本当にその人たちのことを思っていろんなことを、その相手の立場に立って、自分にしてほしいと思うようなことを、していたはずなんですけれども、しかしそれが全て恨みに出たということでありました。16節、さらにパウロは、またまたイチャモンをつけてくる、大使徒たちと、それに乗っかってしまった、先導されてしまったコリントの皆さんのことを語ります。あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。あなた方のところに使わした人たちのうちの誰かによって、私があなた方を欺くようなことがあったのでしょうか。私はテトスにそちらに行くように勧めて、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしましたか、したでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いたのではありませんか。テトスやもう一人の兄弟はエルサレムの経済的な非常な大変な中で、エルサレムの教会を助けましょう、だから募金をします、献金をしますと言って募った人たちです。でも大使徒たちはさらに疑いをかけさせるんですね。あのパウロが、エルサレム教会に捧げる献金と言ってるやつは、パウロたちがくすねてるんじゃないか、コリント教会だから受け取らないけども他のこのエルサレムの教会のためのお金と言って募金を集めたのに、それを彼らは自分たちの私腹を肥やすために取ってるんじゃないか、そこまで疑い始める。人間関係というのは一遍信頼が崩れてしまいますと、いろんなありもしないことを、もしかしたらそうなのかもしれない、いやそうだと違いないとか言ってですね、勝手に次々と妄想が広がってですね、特にお金に関してひとたび疑われるとですね、もう全てのことが疑われてしまうことがあるでしょう。パウロがそうだったんです。自分たちのためのもう指定献金を受け取らない、だけれども他のことのために献金しますって言って募ったものをパウロが私腹を肥やすためにちょっとポケットに入れてるんじゃないか、そこまで思われてしまっていたパウロの姿があります。今日はサンクスランチという、お昼の時を迎えようとしていますが、新しい新米のおにぎりを食べて国外選挙を支援しましょうというあれなんですけども、でもあり得ることはですね、あのパウロがサンクスランチをします、新米おにぎりを食べて国外選挙をしましょうって言ってもですね、コリントの人たちはちょっと疑ってたんですよ。あの捧げるお金はパウロの手元に入っちゃうんじゃないか、いろんなことでお金の誘惑はあるでしょう。実際にさまざまなボランティア団体やですね、この復興支援と言われる人たちがもうまさに私腹を肥やしていたというような事件があるじゃありませんか。貧しい人たちのところに捧げられるはずのお金が、そのために捧げたはずの指定献金が全然届かなくて、別の人たちのもっとリッチな人のお小遣いになっているなんて言ったら、もう腹が立って仕方がないことでしょう。しかしパウロはそのようなことまで疑われていたのでありました。愛されれば愛されるほどますます疑われ、また見下され、そして見切られてしまうような、そんな悲しい状況に置かれていました。しかしこれは決してパウロだけの話ではありません。私たちの信じている、また私たちが招かれている礼拝するべきお方、主イエスキリストの父なる神、三位一体の神様は、まさに愛されれば愛されるほど、いや愛すれば愛するほど余計に嫌われてしまうような、余計にひどいことをされてしまうような悲しい体験をなさっております。今日少しイザヤ書の御言葉を開いていきたいのですけれども、旧約聖書の中の、 後半に預言書という書物があります。このイザヤ書から始まってですね、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルとかってその大きな預言書と言われるものが続いたりしますが、聖書の語る預言というのはですね、神様からの言葉を預かって、神様からのメッセージを預かって、それに付け加えることも減らすこともせず、まっすぐにそのメッセージを伝達する、預かったものを伝える、それが聖書の語る預言であります。自分が考えた勝手な妄想を、自分が語りたいことを語っているわけでなくて、イザヤも主なる神様がこう語りなさいと言われた、その託されたメッセージを語っていきました。イザヤ書の一章を開いてみてください。アマツの子イザヤの幻と始まっていきます。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。当時イスラエルは南ユダと北エルサレム、イスラエルに分かれて住んでおりましたが、それぞれに暗黒の時代を迎えていました。王様からして、あるいはその民の指導者たちからして、神の御心を行うことを忘れてしまった時です。その中で2節以降に神様のメッセージが響きます。天を聞け、地も耳を傾けよ。神様が天と地に向かって語り始めています。天の諸々の作られたものよ、聞いてくれ。地のすべての作られたものよ、耳を傾けてほしい。主が語られるからだ。そして非常に今日の箇所、愛すれば愛するほどという言葉がぴったりのメッセージが出てきます。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。これは神様が私たち人間に対して、誠に天の父なるその霊的な親である、その神ご自身が子供である私たちに対して語っている嘆きの言葉です。あなたたちは私が大きくして育てたんだよ。私がお母さんのお腹の中であなたを組み立てて、そして生まれさせて、そして、いろんな必要な食べ物や飲み物や着るものや住むところや、その教育や温かい人々のその愛の中であなたを大きく育てていったんだよ。でも彼らは私に逆らった。手のひらを返すように、そしてまるで自分が自分の力だけで大きく成長して育って一人前になったかのように、親を親とも思わない、そんな状況になっていったイスラエルの姿が描かれています。牛さんはその飼い主を知っている、ロバさんも持ち主の飼い場桶を知っている。誰が餌をくださる方なのか、誰が自分たちの飼い主なのか、それをよく知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らないと語ります。そして今日中心的に見たい言葉がイザヤの一章の18節なんですけれども、そこにはですね、本当に素晴らしいことが書かれてやりますと、さあ来たね、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。そのように記されている御言葉です。ここでまず横道にそれるかもしれませんが、聖書が語っている罪の色というものを 覚えたいのです。よくブラック企業とかって言われるんですけども、で罪の色をブラックにしてしまう人が多いんですけども、どうなんでしょうか。私は進学校の先生にそれをなんか絵のない絵本とか言ってですね、なんかこういろいろやってもらってる時にですね、罪を示す色が黒だっていうのにちょっとすごく反発を覚えてですね、聖書が言っている罪の色って黒じゃないんじゃないですかっていう、こう食ってかかったことがあったんです。だってもし黒だったら黒人の方はどうなりますか。ブラックゴスペルやってる人たちどうなんですか。黒が罪の色だって言われたら、もうその肌の色そのものが黒い人はどうするんですか。日本人の固定観念で一番こう厄介なものは、そのそういう肌の色にこだわらないとこかもしれません。だいたい日本語にあるじゃないですか、肌色っていう色が。肌色って何なんでしょうね、あの日本語は。日本人しか通用しないんですよ。白い人もいるし黒い人もいるんですよ。なのに肌色って何でこの色なんですか。もう胃の中の蛙のような世界ですよね。ですからブラック企業と言ってしまうんですけど、本当にブラック企業なんて言っていいんでしょうか。ここをもう一度見てください。聖書のイザヤ書1章18節、ここには聖書が語る罪の色が書かれています。何色でしょうか。なぜいろんな色がある中で私がこの色を選んでしまったのか。派手ですよね。普通は黒とかですね、水色とかいろんな色があるんですけども、これが罪の色だというふうに聖書は言ってないでしょうか。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、スカーレットという言葉が使われます。もう鮮血の色ですね、血の色です。もしくは紅のように赤くても、 Red as Crimson、 クリムゾンというのはまさに鮮血の色ですけども、本当に真っ赤なその血の色、流されているその血の色、それが罪の色ではないでしょうか。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、たとえあなた方の罪が紅ように赤くても、罪の色は黒じゃなくて赤です。レッド企業というべきでしょうか。私たちは本当に恐ろしいものです。条件さえ整えば、いつ誰かを殺めてその血を、鮮血を流すか分かりません。恐ろしいニュースが次から次へと行きます。もうちょっとラーメン屋も怖いなと思ったんですけど、ラーメン屋さんもですね、ものすごい暴力が行われてですね、もう踏みつけられて殺された人がですね、いたらしいんですよね。でもその踏みつけて殺した人はですね、最後の晩餐だとか言ってですね、ラーメンを最後まで吸って、それで警察に捕まっていかれた。今本当に血を流すことが平気で行われています。幼い子供の体が切り刻まれます。それでなくてもいろんな形で毎日のようにその血が流されています。そしてそれは罪をもたらす血でないでしょうか。罪は人から命を奪おうとします。そしてそこに流れてくるのは真っ赤な血の色であります。レッドです。しかしそのイザヤ書の1章18節はその真っ赤な罪の色だけにとどまりません。たとえあなた方の罪がそのように真っ赤で血の色をしてても、あなた方の罪のゆえにたくさんの血が流されていたとしても、雪のように白くなると記されています。アナと雪の女王ではありませんが、雪のように白くなる。都会の中に降ってくる雪はちょっと黒すぎるかもしれませんが、ちょっと山の中にスキー場とか行くとですね、本当に真っ白です。純白な白銀の世界というのを見たことがあるでしょうか。
私は四国の高知県でしたからあまり 雪景色見てないんですけども、時々雪が降った時にですね、あの三浦綾子さんがおっしゃったようなことがちょっと感じるんです。人が住むにはあまりにも清すぎるような世界に見えてしまうんです。本当に真っ白で純白のその大草原、山々、雪のように真っ赤なあなたの心が雪のように真っ白になる、白むくになる、何にも汚れていない、たとえあなたの罪が紅のように真っ赤であったとしても、羊の毛のようになる。これもちょっとあのかなり遊び回った羊は真っ黒いあのちっちゃな子羊見るともう真っ白なんですよ、本当にもう純白です。綺麗だなと思い、その白い生き物がポンポンポンポン跳ねたりしてるんですけども、それ本当に人が憧れるような清さではないかと思います。そして聖書の素晴らしいところは、その本来罪の色であるレッドが許しをもたらす色になってしまったということです。もし赤が罪しか示さない色なら、私はこれを買わなかったでしょうかこんな色の時期さどこで引くのこんなんですちょっとあのでもあの何て言うんですか、こう規制概念を打ち砕くというかですね、あのちょっとこ もう長いものに巻かれ続けるということじゃなくて、ならぬものはならぬと言わなきゃいけない、その時にやっぱりロックとかっていうものはですね、本当に言うべきようなことをメッセージを発信している人たちもいっぱいいるんですよ。日本人はあの和を尊ぶと言ってですね、あまりにも尊ぶあまりに波風立てないようにしてしまうんです。で、本当は言わなきゃいけないことも言わない、出る杭は打たれますから、なるべく出ないようにみんなと同じようにみんなと同じように生きるんですよ。だからもしかしたらこんな赤い板なんか持って歌う牧師は少ないかもしれませんけどでもこの赤は許しをもたらす色になったんです。十字架です。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せる、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、私の十字架で流した血潮によって真っ赤な真っ赤なイエスのうち全ての罪より我らを清む、その真っ赤な血によってあなた方の罪が真っ白にされていく、あたかも生まれてから一度も罪を犯さなかったかのようにまっさらな白むくにしていただけるんです。これはキリストの血だけがもたらすものです。どんなに神社に行ってお祓いしても無理ですよ。どんなにみそぎで清めて滝に打たれても無理です。外側はきれいにすることができるけども、心の洗濯を誰ができるでしょうか。悪に染まって生まれながらに血に植え替えているような私たち、人が血を流すのが見てそれが喜びみたいな、そんな恐ろしい、人の心が壊れてきますと、なんかその血を流すようなシーン、暴力的なシーンを見たくなったりすると思うんですね。それ非常に危険なサインです。心が荒れに荒れ果ててしまっている証拠です。しかし主はその赤を罪の許しをもたらす色としてくださった。主イエスキリストが十字架の上であなたの罪のために流してくださったその血を、それはまさに真っ赤なレッドでありました。神様との関係においても、どれほどまでに主イエスが、神があなたを愛されたのかということを知る必要があります。そうでなければ、愛されても愛されてもなお反逆事を重ねていく、愛されても愛されてもなおつぶやき、そして罵り、唾をかけ、そしてこのキリストをさらに痛みつけるような、もう一度十字架につけるような愚かさの中に私たちは生きてしまいます。しかし私たちがまだ罪人であった時と聖書は語ります。まだ罪人であった時、キリストが そんな罪人である私のために、あなたのために死んでくださった。罪人というのは神の敵です。値しないものです。不経験で自分勝手で自己中心なものです。しかしそんなあなたのためにキリストは天から降りてきてくださいました。そんなあなたのために肉体を持った人間となられ、そんなあなたの苦しみを共に苦しみ、そんなあなたの隣人となるために主はクリスマスにお生まれくださいました。そんなあなたの汚れ果てた足を洗うほどに、キリストは極みまであなたを愛されました。そんなあなたの借金を全部肩代わりするほどに、買い戻す価値もない私たちのためにその代金を全部支払って、もっと費用がかかったら私が代わりに払いますと言って、主は十字架の上で私たちの全ての罪の負債を、借金を肩代わりしてくださったのです。そんな私たちのために命を捨てるほどに、肉を裂き血を流すほどに、そんな私たちを奴隷の家から、死の家から、鮮血で真っ赤に染まった血の家から連れ出すほどに、主は私たちを愛してくださっている方であります。長くキリスト教会に来ておりますと、もしかしたらかつて自分がどれほど悲惨な人生を生きていたのかというのを忘れてしまうことがあります。ありえます。ですから繰り返し繰り返し、自分がどういうクリスチャンになる前の私で、どういうきっかけでクリスチャンになったのか、でクリスチャンになった後の私、そのビフォーアフターをですね、ぜひ文章にして書き記すことがお勧めします。でこれは証そのものなんです。ライフメッセージと言いましょうか、あなただけの、そして全ての人に語ることのできるメッセージです。神が私に何をしてくださったのか、どんな状態であった私がどんなふうに変えられたのか、ちょっと前、何年か前に私もですね、自分の証をコンパクトにまとめまして5分ぐらいで読めるような形にして、これをちょっとまたリニューアルしたいと思っておりますが、私は杉戸キリスト教会の牧師の野町と申しますと。2007年春、早いですね、もうあっという間に過ぎ去っています。2007年春に杉戸町に引っ越してきました。私は20歳まで、20歳まで神様、神などに耐えるほど自分は弱くはないと考えていましたけれども、人生の目的が分からず虚しさの中を歩んでいました。何かができなければ存在価値がないと思っていた私は、一生懸命努力をして価値ある人間になろうと頑張っていました。そんな時、私の前に留学生が現れ、親しい友人になりました。彼が勧めてくれた塩刈峠、三浦綾子さんの塩刈峠という本を読んだ時、聖書に興味を持ち、自分で聖書を読みました。聖書はまるで本当の自分を映し出す鏡のように、私の心の中の醜さ、弱さを見せてくれました。一生懸命努力すれば、外側はある程度きれいに見せることができる。しかしどんなに頑張っても心の内側をきれいにすることはできない。それを知り、私は自分に絶望しました。心の中の自分さえ良ければそれでいいという思いをどうすることもできなかったからです。しかし聖書の中に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという語りかけがあったのです。天地万物を、そして私を、あなたを作られた神がおられる。そのような神がおられるとしたら、私のすべてを知っておられるはずだ。それにもかかわらず、私を高価で尊い存在として愛しているというのです。それで私は友人と一緒に教会に行くようになり、永遠の命を持つようになりました。永遠の命を持った後、私の人生は変わりました。神の恵みによって今日も生かされているという喜びと感謝があふれてきました。目に映るものすべてが輝いて見えました。永遠の命を持ってからも、苦しいことや悲しいこと、いろいろな問題がなくなったわけではありませんけれども、私を愛してくださっている神が今も生きておられ、人生の目的と存在価値を与えてくださっているので、私は虚しくないのです。神様はあなたを愛しておられ、
あなたでしかできない使命を与えてくださっています。ぜひ教会にいらしてください。神様の祝福が豊かにありますように。そんな、証しを書いたことを覚えております。また下手な歌を歌いたいと思うんですけども、ノアという賛美のグループがありまして、真昼のようにという歌があるんですけども、こんな歌詞です。命をかけて愛を示された、イエス様に出会い全てが変わった。私はあなたに何をもって感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。
命をかけて愛を示された。イエス様に出会い全てが変わった。私はあなたに何をもって感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。命をかけて愛を示された。イエス様に出会い全てが変わった。私はあなたに何を思って感謝を表せばいいのだろう。真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたい。イエス様のように輝き続ける世の光にしてください。
今日覚えて帰ってください。罪の色は黒ではなくて赤です。でもその罪の表す罪の色である赤を同時に神様は私たちに許しを、完全な許しをもたらす色にしてくださいました。イエス・キリストが十字架の上で流してくださったその真っ赤な血潮は全ての罪から私たちを清め、そして雪のように羊の毛のように私たちを真っ白なものにしてくださいます。ぜひそのように私たちは神様に愛されていますから、ますます神様の愛を受けながら神様と人とを愛していく私たちとしていただけたらと思います。今日の週報を見ていただきますと、祈祷課題にいくつか書きましたが、その一番、2番目のところですね。愛されれば愛されるほど、ますます愛さないということではなくてですね、愛されれば愛されるほどますます神様と隣人を愛することができますように、それをぜひ私たちの祈りとしていけたらと思っております。1分ほど時間を取りますので、それぞれご自分で祈りの時を持っていただけたらと思います。神様は心の中をご覧になる方ですから、飾る美しい綺麗な言葉で祈る必要はありません。本音でありのままの素直な気持ちを神様の前にぶつけてみてください。 私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。